もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、早速ですが、今日はどのようなご相談ですか？
次女のことなんですけど。
次女さんのことですね。
はい、
はい、じゃあ、詳しくお伺いする前に、まずはお年をお伺いしてもよろしいですか？
私、はい、58です。
はい、ありがとうございます。旦那様おいくつでしょう？
59。
はい、お子さんは全部で何名様ですか？
5人。
5人。一番上からお願いできますでしょうか？はい。
34の男。
はい。
33の男。
はい。
と31の女。
はい。
26の男。
はい。
21の女。
はい。わかりました。じゃあ、次女さんということは、今日はこの21歳のお嬢ちゃんのことですね。
はい。
はい。今一緒に住んでらっしゃるのは？
長女と、はい、長女の子供が3人です。
長女さん、お子さん連れて戻ってこられた。
はい。
はい。要するにお孫さんが3人いて、1,2,3,4,5,6 人で住んでらっしゃるということでしょうか？
はい。
はい。他の男のお子様たちは、もう結婚されてお外に出てらっしゃる？
はい。
はい。じゃあ、その、次女さんは？
1 ヶ月ぐらいまでは、
うん。
一緒にいたんですけど、
一緒にいたんだけれども、はい、1ヶ月前に出てっちゃった。
はい。
なんで出てっちゃったのかっていうようなところをちょっとお話しいただいてもいいですか？
はい、
うん、
3ヶ月ぐらい前に、
はい、
携帯を変えたいっていうことで、
うん、
知的障害があるので。
ああ、そうなんですね。
はい。それまでは保護者管理を入れてたんですよ、携帯の方に。もう20歳も過ぎたことだしってお父さんにお願いして、う
ん、お父さんにお願いして、
もう外したんですけど。
外して、はい。
そしたら1ヶ月前に、
うん、
急に仕事から帰ってきた時に、
うん、
玄関に来てということで玄関に出て行ったら、
うん、
その男の人がいたんですよ、
うん、
でその男の人が、
うん、
そのうちの娘と付き合ってますって言われたんですけど、
うん、
その2ヶ月か3ヶ月ぐらい前やから、だから携帯変えた頃ですね。
ああ、そのぐらいからね。
はい、うん。で、付き合い始めたって言ったんですけど、うん、その方が名前も名乗らずに、
うん、
ベラベラベラベラ自分から話されてたんですけど、
うん、
うちの家から30分ぐらいのところにアパートを借りてるって。
うん、
給料は月40万取るって。だから、うん、そのうちの娘をちゃんと養っていけれるっていうようなことを言われて、
うん、
して障害があっても、
うん、
僕にも子供が一人か二人いるって言ったんですよ。
うん、
で、はって言ったんですよ。一人か二人って、はって、
うん。
でも、一人か二人って言って、うちにもその障害の子がいますって。だから僕もその障害の扱い方っていうか、そういうのは知ってるっていうような言い方をしたんですよね。
うん、
だから大丈夫、僕がちゃんと一緒に生活していきますっていうことを言ったんだけども、
うん、
その名前を名乗らない、そう、どういう人間かということも、ただその月収40万取る、40万取るしか言わなかったんで、
うん、
もう私たちももう聞く耳持たずに、もういいって、
うん、
家の中に入っていったんですよ。
うん、名前も言わないしね。おいくつぐらいの方、はい、その、
30歳って言いました。
30歳。
それから、2週間ぐらいした時に、
はい、
警察に行ったんですよ。職場も、なんかその男の人が、辞めますって言って、言いに行って、辞表も男の人が持ってきたって職場の方から言われて。
ああ、じゃあ、次女さんは、その、玄関に来たその時から一緒に連れてっちゃったみたいな様子なんですかね。
はい。はい、
うん。ちなみに、次女さんの職場って、なんて言うんだろう、普通の職場ですか？
はい。
うん。はいはい。うん。そうなんですか。
で、その職場から電話があって、それが分かったんですよね。
うん、うん。うん、退職したってことがね。
はい。で、警察の方に相談に行ったけども、
うん、
その警察の方としてみれば、その相手から話を聞いて、で、そのことをまあ私たちに伝えてくださったんですけど。
はいはい。あ、警察は相手の男の人と会ってくれたの？
いや、電話で話した。
電話で話した。電話を知ってたの、警察が。分かったんでね、とにかくね。
近くの、
うん、
そのアパートの近くの交番によく相談に行ってたらしいんです。
誰が？
うちの娘とその男が。
ほう。
何の私たち、なんか私たちがその話も聞かなかったっていう、なんかそういうのの相談を行ってたらしいんです。
あ、
でその警察の方は電話番号とか知ってたので、
うん、
それでその警察の方が電話したら、
うん、
一応手紙を送るからということで、それで終わったんですけど、一応手紙は来ました。 20日ぐらい前になんか入籍したらしくって、娘が
1ヶ月前にその玄関に来た時にね、30分ぐらいのところのアパートにいますっていうお話だったじゃないですか。
はい。
行ってみました？
近くまでは行きました。ああ、ここら辺にいるんだなっていうのは行きました。
じゃあ実際にトントンってやって、まあ娘さんを引っ張り出そうっていうところまでは行かなかったっていう。
は
い、
はしてません。
してないんですね。
警察の方も手紙が来るから、手紙のやり取りで、その情報交換をしてくださいって言われたんですよ。
うん。
それで手紙が来たんですよ。
入籍しましたって。まあ、戸籍謄本とかみたいなのを取ると分かるような気がするんですけど、まあ、それはまた確認はしてないんですね。
はい。
それで今度こそアパートへ訪ねていきました？
いや、行ってないです。
行ってないんですか？
はい。
会ってない。
はい。
それはなぜ？
行っても多分会ってもくれないだろうし、玄関も開けてくれないだろうし、もう、その21の娘もその障害者で、障害者年金もらってるんですよ。
うん。
で、その年金だけは私がその管理しとかないと、
うん、
もしその男の人から捨てられた時に、結局裸一貫で帰らせれると思うんですよ、
うん。
で、長女もやっぱ年金もらってるんですよ。やっぱり同じ障害で。
はあは
あ
は
あ、で、長女もやっぱ裸一貫で帰ってきたんですよ。
なるほどね。
ただ子供連れて、
うん。
だから結局は私たちが面倒見なくちゃいけなくなった時に、その年金でもあればそれで面倒が見れると思ったんで、
うん、
今度もその年金をうちで預かろうと思って年金事務所に行ったら、
うん、
その本人の承諾がないとその通知をうちに送ることはできないって言われたんですよ、
う
ん、
それはそうです。もう成人しちゃってますからね、
はいはい。
それで、まあ、どんなことが一番心配なんですかね。まあ、心配だらけだと思いますけど、
その年金
のこと、
はい、年金を私たちが預かる方法っていうのがですね、う
ん、預かる方法をなんとかってこと、要するに、
はい、
つまりこう娘さんがこの結婚で幸せになるかどうかっていうのは、まあ、さておいてでね、
はいはい、
うん、それはさておいて、とりあえず年金を
こっちで預かりたいって、
うん、わかりました。今日 お答えいただきますのは弁護士の酒井誠先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
年金を預かりたいというんだけれども、
はい、
もう年金の事務所に行かれて、
はい、
本人がいいと言わないとダメですよって言われちゃってますでしょ。
はい。
それはそうなんですよね。
はい。
もう説明するまでもないけど、
はい、
年金をもらう権利、受給権は娘さんにあるんですもんね、
はい、
別に年金って言ってもその別にこの障害者年金だけじゃなくて老齢年金だって、親が子供の年金心配だから私の口座に入れてくれって言ったって年金事務所うんって言わないですよね。
はい。
で、知的障害があるとおっしゃったけれども、普通の職場に勤めていらっしゃるという話を聞くと、まあ、はい、軽度なのかな、軽いのかなと思ったんですけど、はい、どんな状況なんですかね。
軽度ではあるんですけども、うん、1万円とか、まあ、お小遣いで持たせてたら、
うん、
もう全てもう 2,3 日のうちにも使ってしまって、
うん、
でまたお金ちょうだいみたいな感じで。
例えばその年金は今月にするといくらぐらいもらえるんですかね。まあ、月じゃ入ってくるのは月じゃないかもしれないんで、はい、月当たりにすると6万ぐらい、
はい、
例えば月の初めに6万手に入る、まあ、実際は月の初めじゃないかもしれないけど、
はいはいはいはい、
月の初めに6万手に入って自分の手元に6万来ちゃうと、はい、これ一月分だみたいな使い方はできないんですか。
はい、持たせてたら多分全部使ってしまいます。
でそれがお母さんからすると心配になりますよね、そういうのを見てると。
はい。
だから預かっておきたいというこういうことなんだろうけど、一つ言えることはその将来のことをおっしゃっておられたけど、年金って将来分まとめて入るわけじゃないですよ、年金ですからね、はい、だから、はい、長女の方もいろいろあって戻ってこられたってさっきおっしゃってたけど、はい、戻ってきた以降の部分については別に外にいる間に全部もらっちゃってなくなるわけじゃないから、その将来分っていうことはそんなに心配されなくてもいいんじゃないですか、
はい、
でそうは言ってもここから先がもしできるならば、その軽度の知的障害っていうのはどのぐらいの中身かによるんですけど、成年後見制度っていうのは聞いたことあります？
はい。
まあ一番多いのはお年寄りになってだんだん例えば認知能力に問題が出てきて、例えば悪いやつに騙されちゃって、普通だったらちゃんと判断できるのに騙されて財産どんどん使っちゃって、身内の人が見ていてこれは心配だと。なんとかしてあげなきゃいけないっていうことがあるわけですよね、
はい、
で想像できますよね、そういう状況って、
はいはい、
でそういう時どうするかっていうとこの成年後見制度を使うんですよ、 で、成年後見人っていうのをつけると本人が勝手に処分できなくなって、成年後見人が、本人の財産を管理して、つまり計画的に使うとかいうことも含めてね、
はい、
それからまあ、体の調子が良くない場合はその療養看護も面倒を見るみたいな、そういう制度なんですね。
はい、
まあ、年取った人とは違うんだけど、
はい、
あなたのお嬢さんに対するお母さんであるあなたの心配と同じことなんですよね。
はい、
で、成年後見制度っていうのは一番分かりやすいのは、今言ったように、認知症状が進んじゃって自分でその自分の財産を管理する能力がいつもない人に成年後見人をつけるっていうことなんですけど、3段階あるんです。
はいはい、
で、一番重いのがさっき言った成年後見人っていうのをつける場合ね。
はい、
で、次が補佐人っていう制度があるんですね。
はい、
それはある能力が不十分だ、いつもないわけじゃないけど不十分だから、はい、一番軽いのは補助人っていうのをつける。だから成年後見と補佐と補助っていう3段階になってるんですよ、成年後見制度っていうのは。
はいはい、
なのでお嬢さんのその知的障害の程度はよくわからないので、
はい、
どれに当たるかは、まあ、私弁護士ですし、これはむしろ医学的な判断をしなくちゃいけないからね、
はい、
ここでどれですよとは言えないんだけど、
はい、
ちゃんとお医者さんの判断を経てね、お嬢さんの財産管理をサポートできるかもしれない、
はい、あ、はい、
で、それは家庭裁判所に申し立てるんです。
あ、
で、それはお母さんは申し立てることができるから、
はい、
申し立てることのできる人っていうのは法律で定まってるので、
はい、
ご心配だったらそういう制度を使って補佐か補助、
はい、
補助っていうのは特定のこういう行為について補助人をつけるみたいな感じになるので、関わることのできる範囲は限定的なんだけど、それでも補助人ないしは補佐人がつけばね、
はい、
ちょっとお母さんの心配に応えることができるかもしれない。
あ、
で、ただその時に結婚しておられるじゃないですか、
はい、
で、誰が補佐人につくのか、誰が補助人につくのかっていう問題が一つあって、
はい、
親なのか夫なのかっていう問題はまた別に出てくると思うんだけど、
はい、
そうだとしても家庭裁判所の監督のもとに動かなきゃいけないから、
はい、
そのついた補佐人や補助人が自分の思った通りに勝手なことができるわけではないので、
はい、
少なくともそういう家庭裁判所の監督のもとに財産管理されるないしは補助されるみたいな方向に行くことは、
はい、
お嬢さんのためにはなると思うから、
はい、
うん、だからそれぞれ家庭裁判所に管轄があるので成年後見制度っていうのを使いたいんだけどっていう、まあ、相談をまずされてみるのがいいんじゃないかなと思いますね。
はい、わかりました。
で、ご心配のことはよくわかるんだけど、
はい、
特にその来た時に名乗らずとかいろいろね、社交性の面ではそれは問題ありますよ。30の男が名も名乗らないでベラベラ話すって、はい、お嬢さんの親から見たらなんだこいつって思いますよね。
はい、
だけど本当に悪いやつがお嬢さんと一緒に近所の交番行くかっていうと、それもなんかちょっと違う感じしません？
あ、
自分から警察に行かないと思うんだよね。
はい、
あと警察に言われたらちゃんと手紙送ってくるとかがあるから、
はい、
いっぺん行ってみてどういう男なんだろうと、
はい、
いうのを見てみる必要もあるような気がしますよね。
あ、はい、
こちらとしては気に入らないけどそういう悪い面ばっかじゃないのかもしれないと思うんで、そこはまあ見定めた方がいいような気がします。はい、
はい、
はい、いかがでしょうか。
わかりました。
はい、ね、先生もおっしゃってましたけれども、いろんな対策を立てると同時にやっぱり一度は会ってみないとわからないかなという気もいたしますのでね。
はい、
はい、そんな風に動いてみてください。
はい、わかりました。
はい、失礼いたします。
ありがとうございました。はい。